生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている、発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。外すごく風が強いですね。このね、 FM 那覇から、外を見ててもすごいね、もう木がね揺れるんですよ。で、ね、歩いてる方たちもね、こう前かがみになりながらこう風を避ける感じでこう歩いてるんですけどね、なんか今日はねすごく風が強いなと思います。またね、週末なんだか天気が崩れそうなね、天気予報も予報されてますが、まあその影響ですかね。風が本当に今日はちょっとすごいなと思いますね。全然話違うんですけどね、私、初めてというか最近ね2回目なんですけど、セブンイレブンに行って、そこでガリチキを食べて感動しました。食べたことありますか、ガリチキ？セブンイレブンのガリチキね、めっちゃ美味しいんですよ。私好きな食べ物の中で一番はまあ卵が好きなんですけど、半熟卵とか、ゆで卵も好きだし、まあ、ゆで卵も半熟だったらなおさら好きだし、あとは丼にあるとろっとしたね、半熟感の卵で、まあ、好きな食べ物のこの料理の中で卵かけご飯はもう大好きってぐらい卵大好きです。その後に唐揚げも好きなんですよ。で、今までね、どちらかというとスパイシーチキン、ファミリーマートさんのねスパイシーチキンはね、もうよく食べるほど大好きで、本当にねスパイシーチキン超えるのないなって私の中で思うぐらいあれ好きでした。で、最近なんか気になるのはガリチキってなんだろうと思って、それで食べたんですよ。めっちゃくちゃ美味しくて、そこからハマってます。1回目セブンイレブンに行った時は食べなかったんですけど、一昨日セブンイレブンに行って食べて、ガリチキこれは感動したので、私の中で、スパイシーチキン超えちゃいました。でもね、スパイシーチキンも好きですけどね。ただね、セブンイレブンのねガリチキは感動しましたね。今まで本当食べたことなかったので、県外に行った時にセブンイレブン、まあコンビニのね一つなので行くじゃないですか。だから行ってたんですけど、その時はね食べなくて、それで今回沖縄に来て初めて食べて、まああれはね、もう私の中で本当にハマるなと思いましたね。ツイキャスコメント来てます。さわやき、きつね、つーくんさん、おはようございます。おはようなのじゃ、お疲れ様じゃのとバレてますね。そうですね、今日ちょっと疲れてます。はい、今発達障害の子増えておるみたいじゃのということで、そうですね、まあね、いろいろ増えてきてるなっていうのは本当に私もね、まあこの番組をしてからさらに感じますし、いろいろ私自身も勉強しながらで、やっぱりね、三男くんきっかけでね、こういろいろこう視野が増えるというか、目線もやっぱり変わってきたり、今までこう気にしていなかったところにやっぱり視野がね行くじゃないですか。そこからね、あ、本当に増えてきてるんだろうなっていうのは本当に私も感じます。カンパチさん、おはようございます。おはようございます。あ、そっか、カメラがあるからね疲れてる私わかりますね。まあそんな私ですけど、いやいや、気持ちは疲れてないので、はい、30分よろしくお願いします。それでは今日もお時間までお付き合いください。7 今日のコーナーは言葉の広場ということで、番組に届いたメッセージやね、私の周りで聞いたお話などをちょっとお話ししたいなと思いまして、私のね、Facebook のページにメッセージが来たんですけど、Facebook でつながっている方なんですけどね、いろいろこう情報を私が個人的にアップしたり、三男くんの状況とか、私の子育ての話とかをねたまにするんですけど、そこでね、ひかりさんなんかいつもポジティブだし、子育てで全然イライラしてるような感じがないので羨ましいですっていう、でイライラとかしないんですかとかっていうのね、メッセージ来たんですよ。はい、します。全然もうイライラしますよ。私も人間なので。やっぱりね、人間対人間ですし、子供も、でいろんなことがやっぱりある中で、長男次男もですけど、三男くんはやっぱり障害があるっていうことで、本当に、なんだろうな、やっぱり上の子たちとは違う部分で大変なことも本当にあります。なのでイライラしない日なんてないと思います。で、なんだろうな、その日一日イライラする日もある、イライラする時間もあるけど、それを上回るぐらいすごく楽しいこととか、三男くんと一緒に過ごしてて、もう帳消しになるぐらいのね、出来事も一日の中でありますよ。だけど全くねストレスがないとか、もうイライラしないっていうことは本当にないです。イライラしない人っているのかな、子育てしている中で。どうだろうなと思いますけどね。はい、ツイキャス、世話焼きキツネつーくんさん、はい、でもな、発達障害の子の方が楽しんじゃよと、そして、わらわ20時間勤務済ませたが明日も22時間仕事じゃと。すごいですね、22時間か、私よりすごい。私なんてまだまだなので。そして発達障害を障害者と呼ぶのはやめてってなるじゃよ。あ、なるほどね、そうですよね、そういう意見もね、声もあるんじゃないかなと思います。あやさんありがとうございます。発達障害の子が増えているのではなく、以前からおられたのですが、正しく、認識されるようになってきたということですよね。それが増えてきているように見えるのかもと。それもね、私も思います。このね番組で、時々私の意見としても話しますけど、やっぱりね、私の小さい時とかもやっぱりこうちょっと、なんだろう、自分とは違うなではないですけど、ちょっとこうね、変わってるなって思う子っていたと思うんですよ。でそういう友達とかも、その時は変わってるなとか、なんかいつもバタバタして落ち着きないなとか、でそういう風にね思ってたんですけど、今思えば、もしかしたら私はですよ、こういうやっぱりね、ADHD とか落ち着きがないとか、そういうものでこう何かね、当てはめるではないですけど、もしかしたらそういうことだったのかなって考えることってやっぱり増えたんですよ。でそういうところでね、発達障害のこういった歴史っていうのも本当にもうまだまだ本当に浅いんですね。だから、いろいろな研究も本当に始まったばかりです。そして福祉とかこういった国が、もっともっと障害者に対しても、発達障害というものに対してもですね、認知させようっていうのも本当に浅い部分だと思います。だからまだ、例えば病院に行っても発達障害っていうこの病名をね、認めないっていうお医者さんも中にはやっぱりいる。そしてその中で発達障害っていうものを何でも当てはめようとする、人たちもいる。これは病院の先生だけじゃなくねっていう中もいるし、本当にねこれ正解は私の中でねないと思います。ただ本当にさっきねあやさんが言ってたように、それが、認知されるとか障害というものでこうくくられるようになって、発達障害っていうものが増えたような気はするのは確かだと思います。そういうところで、カンパチさん、 お母さん同士の息抜きの場所があるといいよねと。そうなんですよね、障害関係なくですよ。やっぱり健常者の、子供を持つ親もですけど、やっぱりね、子育てをする中でいろいろね、不安になることとかで、こういった時に子供たちにどうやって、教えていく、いけばいいかなとかで、まあ、関わっている中で、どういった、世話、なんて言うんだろう、しつけでもないですけど、やっていったらいいのかなとか。あとはね、まあ沖縄県内本当にね、遊ぶところ少ないのでそういったところで、お休みの日ってどこで遊んでますかとか、そういったね、情報交換するところってね、やっぱりママ友ではないですけど、そういった環境があるっていうのはすごく大事なんじゃないかなって思います。で、特にまあ三男くんみたいに障害を抱えている子、そういった子を育てている親同士が関わる環境っていうのは本当に正直少ないと思います。私の子供三男くんはデイサービスに通っているけど、デイサービスって親がこう顔を合わせることって少ないんですね。そしてまあ、いろんなデイサービスもよりますけど、そのデイサービスの中で交流するっていうことも、私は今のところちょっと経験がないので、そこでもまた親が顔を合わせるっていうことがやっぱり少ないです。そして三男くんは地域の、普通学校の、支援学級に行っているので、毎日ね、お母さんたちとは顔を合わせます。登校は必ず私は三男くんと一緒にクラスまで行って先生にお願いしますということを毎日やってるので、もちろん親と顔は合わすんですけど、朝ってやっぱ忙しいですし、でそこでやっぱお母さんたちが何かをね、こうお話しする時間っていうのもやっぱり少ないんですよ。そういった中でね、私がこういった環境をやっぱり作りたいなっていうところで、まあ今日あるんですが、このあと14時から17時ですね、ユンタク時間を、やる環境をね、ちょっと作ってます。3ヶ月に1回なんですけど、やっぱり親同士がこういった情報交換をできる場所、そして、こういった障害や発達障害に関わる、お仕事やまた何か環境にね、携わっている方たちが今後の、まあ、学びとして何か、お話ができる環境、あとはね、まあ、何か、学びたいという興味がある方たちのために3ヶ月に一度はそういう会を開こうという思いでですね、やってます。そして、今日その会があるので、私もね、すごく楽しみです。私自身もいろいろな方とね、話ししながら、情報交換できるっていうのはすごく嬉しいので、そこで、今日またこの後ですね、14時から17時、午後2時から5時ですけど、西原町にあるレンタルスペース、そちらを借りてまして、そこでね、お話ししたいなと、思っています。ツイキャスもね、今日たくさん来てます。本当ありがとうございます。高橋勝夫さん、こんにちは、東京で視聴してます。 ありがとうございます。東京からありがとうございます。東京は風強いかな。沖縄はね、すごい風強いんですけど、あやさん、発達障害、障害とついていますが、それもそもそも個性の一つ。そうなんですよね。人ってね、発達障害関係なく、みんなそれぞれいろんな個性ってあると思うんですよ。まあ、私も、こう、なんだろう、人前で、こう、お仕事もね、やっぱり結婚式の司会だとか、そういった人前に出るお仕事なんですけれど、人前に出るということに、まあ、経験も踏まえてですけどね、そこまでは、抵抗はないです。でもやっぱりこれって、まあ私の、まあ得意なことっていうことは、やっぱり私の、まあいい個性だと私も思ってます。でももちろん私も苦手なこといっぱいあります。何が苦手？まあ今日みたいな、こういった顔で、もう疲れてますという、のね、そういった顔で来るのもね、本当はね、見せないのも大事なんじゃないかなと思いますけど、まあこれもありのままということでいいかなって思ってますが、まあ私にも苦手なこと本当にもうたくさんあります。なのでね、人間、障害関係なく、絶対ね、いろんな個性持ってる方たちがいるからこそ、人がね、こう関わり合って、苦手な部分をお互いでこう補い合いながら、で支え合いながら、 またそこで学ぶこともあるだろうし、そういったことがね、やっぱり、生きていく上で人が関わるのがやっぱ大事なんじゃないかなとも思いますね。うん。世話焼き狐さん、発達障害も増えておるが不登校生も増えておる、この頃じゃ。そうなんですよね。まあ、うん、ちょっとまた私がね、ある方から学んだこともありますが、やっぱりこういった何か発達障害、まあ脳機能障害とは言われてるんですけど、やっぱりそういった部分で、周りのサポートで、周りがもしですよ、こういった子どもたちが、何か苦手、人前に出るのが、まあもちろん苦手、コミュニケーション取るのが苦手とか、で、勉強が苦手とか、その子に何か苦手な部分があったりして、周りがですね、なんでこういうことができないのとか、どうしてもこう否定的になっていくと、やっぱりどうしても自分ってダメなんだっていう、どんどんどんどんね、そこからもう自分自身が、好きになれないっていう人たちもやっぱり多くなる。で、そこからやっぱり不登校にもつながるっていうのも、一つありますっていうのは聞きました。どうしてもそこからやっぱりこの社会に出ていくのが、外にね、一歩出る。ここがね、もう嫌になってくる。だったらもう学校にも行きたくない。もう家にいた方がいいって、いうことも、まあ一つのですよ。これだけが原因じゃないです。一つの原因もあると言われています。で、またね、不登校ももしかしたら、この子が何か意味があってしていることがあるかもしれないので、そこもね、やっぱり、大事なのは、これは私の意見ですけど、やっぱりその子に、こう、寄り添って、その子が今何を考えているとか、何を必要としているとか、ちょっとね、耳を傾けてあげるのもいいのかなと思います。三男くんはね、知的障害の重度なので、小学校2年生ですけど、まあ知能的には3歳、4歳ぐらいかな。なので、この子に寄り添うっていうのは部分、難しい部分も確かにあります。なので、その子の行動を、まあ読み取りながら、そこからこの子が今何を必要としてるんだろうとか、そういったのをね、見ていこうっていうところも、私もね、日々、学んでます。ということで、はい。ちょっとね、最初のメッセージの、ことからちょっとそれましたが、うん。いろんなことあります。子育てをする中では、絶対いろんなことがあります。その中で、私はですね、もうイライラも全然します。そこから、どうやって私が切り替えていくとか、そこをね、どうしたんだったかな。私の場合はですね、なんだろう、そういう私も受け止めようっていうのを考えました、思いました。今はイライラしてる、もう嫌、もうイライラしてるって中で、そうだよねって、もう今私イライラしてるからちょっとそっとしようって、自分の時間をこう台所でちょっとそっとふっとちょっと落ち着く時間を自分で持ったりとか、あとは大体ね、イライラする原因って、自分の都合の通りにいかなかったらイライラとかしません？例えば、最近ね、まあ、この後、ウーマクーセンターに行って、この後、運動会の話をしようと思ったんですけど、そのままちょっと続けますね。運動会がこの日曜日にあったんですけど、もう大雨で中止になったんですよ。そして、その帰り道、子供たち一緒に帰りながら学校出て、私は大きなキーパーをこう持ちながら、そして子供たちと一緒に出て、お父さんと次男は、駐車場の方に向かいます。でも三男くんね、今日ここから家に歩いて帰れるもんだと思って、違う方向に行ったんですよ。で、三男くん呼んで、違うよって、駐車場あっちだから、向こう行くよって言っても、三男くんは、やだやだって、歩いて帰るってなったんですよ。あの大雨の中ですよ。また私大きなキーパー持ってるんですよ。まさか今から歩いて帰らないからって思って、違うよ、帰るんだよ、車に乗って帰るんだよ、歩いて帰らないよって、どんなに言ってももう三男くんは絶対聞かないんですよ。そこでですよ、私が自分の気持ちをもう絶対嫌だって通してしまったら、私は絶対イライラする。それはもう私の中での答えが分かってるんですよ。だから分かったって、よし、じゃあ歩こうで、三男くんのペースに合わせました。まあ、なんでかって言ったら、三男くんが、その気持ちを少しでも、満足ね、自分の中で満足できたら、ちょっと落ち着くんですよ。だから分かったって。もう途中まで歩く覚悟で、 よし行こうって言ってもお父さんと次男くんは車に行きました。で私は三男くんの後を追うようにもう重いキーパーを持ちながら大雨の中一緒に傘を差して歩いてもう濡れますよ。それで三男くんはちょっとウキウキで、でも重いのでちょっと下駄履きになってるね、家があったのでそこにちょっと三男くんってここにちょっと休んでおこうって言って腰掛けて、三男くんもそれまでのこの距離はだいぶね満足できたので、よし今だと思ってお父さんに電話して迎えに来てねということでことはしましたね。だからね、どうやったら私がイライラしないようなやり方でその子と関われるかなっていうのも学びました。だから日々本当にね、学びというか、まあ葛藤しながらねいろんなことを見つけています。子育てってでもそうじゃないかなと思います。本当に思い通りには絶対いかないですし、そこでね、まあ楽しいこともやっぱりありますし、もちろん大雨の中歩いて大変でしたけど、ただなんかね、まあ三男くんと一緒に歩けたあの距離は良かったし、あ、やっぱり三男くんは少し満足したらあとは、大丈夫なんだなっていう、そういうとこもね学べたので良かったなと思いました。はい、あ、世話きつねさんありがとうございます。さあ、三男にペース合わせることも大事、新たな発見あるじゃよ。そうですね、本当にありました。いろんなことがね、ちっちゃなことですけど、その発見の中でね私もすごく学ぶこといっぱいあって、それがまた次のね子育てにもやっぱり活かせるなって思うし、これはね本当に次男、長男、上の子たちにもね、できることが、たくさんあるなっていうのも学んだので、本当にね一緒に子育てをしているあなた一緒に頑張りましょう。うん、大変なこともあります。でもその中でねやっぱりもう100ある大変の中の本当にねもうわずかな小さな位置がね、この位置が大きな位置に変わる時があると思うんですよ。そのためにねなんかねこの大変さもね本当にできているなっていうのは私も実感するので、一緒に頑張りましょう。イライラもしますし、楽しみながら、そしてね、子供の成長を見守りながら、そして自分自身も、楽しめるように、一番はねやっぱり自分が、楽しめることが一番だと思いますので、そういった中でね、子育てもやっていけたらなと、はい、思います。さあもうこのままちょっとエンディングに行きましょう。もうね本当に、時間がねあっという間でした。今日はね私ちょっといろいろ喋りすぎたので、でもでもツイキャスコメントありがとうございました。たくさんねいろいろお話、していただきましてありがとうございます。やっぱりねこうやって、私だけの意見じゃなくていろいろな方のねコメントや、まあ、メッセージ聞いていて、私もそうだなって、気づかされることがあるので本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあそういうことでね、今日はこの後、先ほども言いましたが、14時から、午後2時ですねから西原町にあるレンタルスペースジュエルというところで、お母さんたち、またこういったね、お仕事に関わっている方たちが情報交換できる場所としてゆんたく時間開催しようと思っています。ぜひぜひお時間に都合の合う方、興味のある方ですね、ぜひ足を運んでほしいなと思います。参加費500円となっておりますので、美味しいコーヒー、マシンから作られる美味しいコーヒーをね一緒に飲みながら、そしてね、おやつも食べながら本当にゆっくり、普段味わうことのできないですよ、ちょっと癒された空間ですので、白を基調にした本当にね素敵なおしゃれな本当にレンタルスペースとなっているので、そこでねお母さんたち、まあ、ゆっくりしながらね一緒にお話できたらなと思いますので、お時間合う方ぜひお越しください。あとまあこの話とは全然違いますが、今日8時ですね、夜の8時、よりですねなはらじという番組で、出させていただいてます。今日私アシスタント MC として、かかずゆりちゃん、メイン MC のかかずゆりちゃんと一緒にですね、私アシスタント MC として一緒に、参加しますので、ぜひぜひ夜8時のなはらじもぜひ聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。世話焼き狐さん、世話焼き狐という漫画じゃ、よかったら見てみてなのじゃ、世話焼き狐という漫画ですね、わ かりました。はい、あ、カンパチさん夜の番組も楽しいよね、ありがとうございます。いつも、はい、メッセージもありがとうございます。はい、夜はちゃんとバッチリ気合い入れてきますのでよろしくお願いしますそれではお時間ありがとうございました。また来週お会いしましょう。パーソナリティは白尾ひかりでした。ありがとうございます。バイバイ。